そう、人生のあらゆる宇宙に存在するあらゆるもの、これは例えばその、講座の生徒さんから見た時の僕とか、ヒーリングのクライアントさんから見た時の僕もそうなんです。もしくはメルマガの読者さんから見た時の僕も、その読者さんからの宇宙の一部が僕なんですよ。とかメルマガのこの文章はその方の宇宙の一部なんですよ。でその方がこうなるぞって決めて、もしくはもう自分今直面している問題を何とか解消するための情報が欲しいからそれをくださいっていうふうに宇宙にオーダーした上でいると、なぜか僕のメルマガが突然 いつもは全然気にならない、もう届くけど見てなかったみたいなメルマガを突然読む気になって、読んでみたら気になる一節があって、あそういうことがあって腑に落ちるとか、なんか突破口が開けるとか、もしくは突然今まで全然受ける気がなかったヒーリングセッションを受ける気になって、あなんか今私に必要だって突然ひらめいて受けてみたら、それでブレイクスルーが起こるとか、まあ、講座もそうですね。僕も UE の講座って、UE アルティメットエナジティクスの存在を知ってはいたけど、ずっと受ける気にならなかったんですよね。で、ある時脱サラしろしようって完全に心が決まった後で、あじゃあ UE 習わなきゃって思ったんですよ。これ存在はしてるけど、まだ自分がアクセスできない状態で使うこともできない状態がやっぱあるんですよね。で自分がこうなるぞって、そのために必要な材料を何でも使うぞっていうふうに決めた瞬間に、自分の中にちゃんとそれはもうあるんですね。宇宙の中に、自分の宇宙の中でアクセスして使うことができるようになる。で家もそうで、家の中には我々がやってるこのお掃除風水って西洋風水の考え方を使ってるんですけど、西洋風水の考え方でいうと、お送りしたバグアンマップに書かれてる通り9つのエリアがあるんですね。で家は9つエリアに分かれてるよっていうのは、家がそれぞれ9つの役割、その場所に応じて9つの役割をそれぞれ持ってるんです。で全部のエリアにアクセスしてそれを活用することができたら、もう人生のあらゆる局面がスムーズに回り始めるわけですね。エネルギーが循環して、で使えてない場合っていうのは、その家がそこだけ汚かったり、波動何かしらの理由で波動が下がっちゃったりとかしてるわけですよ。でこれを風水的な処方と、あと片付けとか断捨離という手法、あとまあエネルギーですね、というものを使って整えていって、もう家中のあらゆる場所がもう循環してます。これは取りも直さず自分の中の9つの全てのエリアが循環している、エネルギーが流れているという状態にもつながっていくんで、なぜかなので家を整えていくだけで自分の人生は良くなっちゃうわけですね。これは本当に不思議なんですけど、で UE とかのヒーリングでもそうなんですね。自分のメンタルブロックをクリアリングしているだけなのに、なぜかご家族の例えばお父さんの病状が良くなっちゃうとか、人間関係で向こうが悪いことをしてくる、向こうがなんかこちらに迷惑をかけてくるとか嫌なことを仕掛けてくるっていうような状況に悩まされてたはずなのに、なぜか向こうがそういうことをしなくなっちゃうとか、不登校のお子さんがいるご家庭で、お子さんをヒーリングするんじゃなくて、お母さんが悩みの相談に来たお母さんがヒーリングを受けていたら、なぜかお子さんの状況が変わっちゃうとかね、お子さんが元気になっていて突然学校に復帰したとか、もしくは学校に復帰はしないけどずっと引きこもってた状態からかなり元気になって外に活発的に出ていくようになって楽しそうだとか、自分のクリアリングしかしてないし家の掃除しかしてないんです。で場合によってはその家の掃除も例えばその義理のご両親と一緒に暮らしてるからとか、誰かと一緒に暮らしてるから家全体を片付けることはできないんだよっていう、そういうお悩みもよくいただくんだけど、でもまず自分がここは私のエリアっていうふうに自分の自由にできる場所がちょっとあるでしょって、そこを徹底的にやるといいですよって話をするんですけどね。っていうことをやっていくと、不思議と私は片付けたいけど、例えば旦那が散らかすとか、義理のお父さんが散らかすとか、義理のお母さんが片付けができない人で困ってるんですとかいうのがなぜか解消していくんですね。これも不思議なんだけど、でお掃除風水習った直後に急にその息子が片付け始めましたとか、うん、とかその旦那がいつもは絶対片付けとかゴミ捨てとかしない旦那が突然なんか玄関を掃除してたんですよとかみたいなご報告がすごい多いんですね。でなぜかビジネス、お掃除風水をせっせと実践してるだけでビジネスの状況が改善しちゃったとか、というすごいリアルなね効果が分かりやすく出る。で非常に面白いです。エネルギーワークとしてすごく面白いですね。で先ほどちょっとお話ししましたけど、こうやってそのガラクタって形でね、 とか、なんか散らかっている場所、汚れている場所、いらないものという形で家の中にもメンタルブロックが現れている。もしくはその体の中のエネルギーの滞りが家にも反映されている。で、心と体と家って全部つながってるんでね、心と体と家とさらに現実問題として起こっているいろんなこと、実は全部セットなんだね。で、なのでどっからやってもいいとも言えるし、全部やっちゃった方が効率がいいよねとも言えますね。でヒーリングセッションを受けに来る方とか、ヒーリング、有意のヒーリングをやっている人に同時にやっぱり家の片付けましてねって言うんですよね。そっちの方が早いからね。でいくらその僕のヒーリングを受けに通ったとしても、家が片付ぐっちゃぐちゃだったらそれは効果出づらいです。場合ただまあヒーリング受けているうちに片付けたくなるとかね、片付けずにいられなくなるみたいな、そういうことは、そういうスイッチが入ることは珍しくないですけど、でもちょっとそこは能動的にやった方がいいよねって思って、場合によってはもう我々がお邪魔してやっちゃうこともありますけど、でやっぱり早いんですね、非常に。物理的なものから動かしていくっていうのは、何しろそのメンタルブロックって、要は思考とか感情、家に体とか細胞とか脳とか思考パターンという形で染み付いている、そういう波動ですね、エネルギーなんだけど、物ってそのもう物質化しちゃってるエネルギーですから、こっちの現実的に及ぼす影響ってはるかに大きいんですよね。それをもう実際にもう動かしちゃうとか、家からなくしてしまうとか、手放して決めるとか、でそのために自分の体も動いてるし物も動いてるわけですから、やっぱり現実に与える影響力としては一番これが強いですね。うん、なのでヒーリングだけでなくて、ぜひこれもやってほしいなって思ってるんですけど、そういう理由で僕はこの講座もずっとやり続けて、全部つながってるなと思ってという感じです。で、まあ先ほどちょっとメルマガに投稿した内容とちょっとリンクしてるなと思ったんで、今さりげなく音声で録音したからやって話したんですけど、そうそうそう、これちょっと配布しようかなと思ったんですけどね、
はい。